聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書19章25節から30節までとしましたが、朗読は23節から30節までをお読みいたします。ヨハネによる福音書19章23節から30節までをお読みいたします。さて、兵卒たちはイエスを十字架につけてから、その上着を取って4つに分け、おのおのその一つを取った。また下着を手に取ってみたが、それには縫い目がなく、上の方から全部一つに折ったものであった。そこで彼らは互いに言った。それを裂かないで、誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは互いに私の上着を分け合い、私の衣をくじ引きにしたという聖書が成就するためで、兵卒たちはそのようにしたのである。さて、イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹と、クロパの妻マリアと、マグダラのマリアとが佇んでいた。イエスはその母と愛弟子とがそばに立っているのをご覧になって、母に言われた。夫人よ、ご覧なさい。これはあなたの子です。それからこの弟子に言われた。ご覧なさい。これはあなたの母です。その時以来この弟子は、イエスの母を自分の家に引き取った。その後イエスは、今や万事が終わったことを知って、私は乾くと言われた。それは聖書が全うされるためであった。そこに水ぶどう酒がいっぱい入れてある器が置いてあったので、人々はこのぶどう酒を含ませた海綿をヒソプの茎に結びつけてイエスの口元に差し出した。するとイエスはそのぶどう酒を受けて、すべてが終わったと言われ、首を垂れて息を引き取られた。すべてが終わったと言われ、首を垂れて息を引き取られたという題で御言葉に聞いてまいります。イエス様は十字架の上で罰を受けられて、乾く、私は乾くであるとか、すべてが終わったと、こう言葉を残されました。終わるであるとか、終わったということに注目して、十字架上のイエス様の言葉を思い巡らします。国語辞典において、その終わるを調べてみますと、一区切りついたとかですね、続けてきたことがそこでおしまいになると、こういう意味が出てきます。ですから、勤めであるとか役割がおしまいになる、動作の終了を意味することもありますし、イエス様におかれましては、救い主としてのイエス様の働き、イエス様の技が終了したと。それも、贖いの死によって終了したと。まあ、こういう意味に受け止めることができると思います。終わった。すべてが終わったということですね。人が亡くなるという出来事は、私たちの心を震わせます。共に時間を過ごした家族であるなら特に。それが急なことで心の準備ができていなかったら、なおさらのことですよね。もっとこんなことができたのではないか、ああいう言葉かけができたのではないかとかですね。可愛がっていたペットを送り出すだけで、ペットロスに見舞われる方も多くおられるとするならば、家族をはじめ気の置けない友人や知人、慕っていた人、どのような最後であっても心が動かされるわけですよね。で、近年私たちは自分の命を犠牲にして、他の命を助けたという話を聞かないわけではありません。三浦綾子さんという方が表した塩刈峠ですね。事実をもとに小説にしましたけれども、連結器が外れて坂を下り始めた最後尾の客車に乗り合わせていた職員ですね。その方は信仰を持ったクリスチャンであったということですよね。どうすればいいかと。とっさに車輪と線路に身を挺して、大事故を未然に防いだっていうですね、感動のストーリーですけれども、私たちを罪の滅びから救い出すために、イエス様は十字架の上で死んでくださいました。ご自分の命を差し出すことによって、信じるすべての者の命を救い出す、そのためにですね。それも私たちが求めたからではなく、イエス様は自ら進んで十字架にかかられました。イエス様は私たちが罪の滅びを経験せず命を得られるように、命への道を開いてくださいました。イエス様が十字架の上で成し遂げられた技をしっかりと受け止めて、この方によって罪の滅びから 贖い出されたと確信を持つことができるように、この度の御言葉に心を向けていきましょう。すべてが終わったと言われ、首を垂れて息を引き取られたという題で、二つのポイントで味わってまいります。一つ目、今や万事が終わったことを知って、私は乾くと言われた。って言うんですね。万事が終わったことを知ってということです。イエス様は何によって、万事の終わり、救いの計画の終わりを知られたか。救いの計画が完成なさったということですよね。イエス様は、ご自分が身代わりとなられ、神の怒りをなだめる傷のない完全な供え物として、十字架にかかられ、犠牲の死をたどられました。十字架の上でイエス様は、母と愛弟子とがそばに立っているのをご覧になって、こう告げられたということですね。十字架の周りには、朗読は、兵卒たちが上着を4つに、分けたっていう記事がありましたから、4人の兵卒と、また25節からは、イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹と、クロパの妻マリアと、マグダラのマリアとが佇んでいたと。非常に対照的ですよね。イエス様の上着をくじで分けようとしていた。本当に、全く向き合わない者たちと、イエス様の十字架のそばで、見守っていた、女性たちという対照的に描かれました。で、そこには母と愛弟子とはそばに立っていたということなんですね。そしてその二人にこう告げられたということです。母にはこう言われました。夫人よ、ご覧なさい、これはあなたの子です。それからこの弟子に言われた。ご覧なさい、これはあなたの母です。で、その時以来この弟子はイエスの母を自分の家に引き取ったということです。母に弟子を、また弟子に母を委ねたことを確認なさったその後で、私は乾くと言われたということですね。終わりを知られた、終わりを察知なさったのは、それぞれを母に弟子を、弟子に母を委ねてからということですね。何をなさったかということです。イエス様の十字架が主にある兄弟姉妹、イエス様を中心にした家族間、人間関係を築き直したということなんですね。イエス様が私の罪のために十字架で死んでくださったということが私たちの共通点であり、罪許されたということにおいて一致しているわけです。ですから、先も後もね、どちらが早かった、どちらが後だったということも、上も下もないわけです。どちらの方がよく知っている、ね、上も下もない、後も先も上も下もない、十字架による贖いの技、福音の全貌というのは、ここまで含まれてイエス様によって一つとされるということですね。イエス様十字架の上で贖いの死を成し遂げられ、この地上に長くおられないと。ですから、主にあってそれぞれが助け合い、支え合うようにと導かれたわけです。それに続き、それを言われてから私は乾くと言われたということです。乾く。アダムとエバが神に背を向けて以来、神の言葉に聞き従わなかったこと以来、人類は罪に支配されていましたけれども、神の子、神であられるイエス様が人となり、十字架にかかられ、神の怒りを全存在で受け止めるという、救いの計画が成し遂げられたことを知り、乾くと言われたんです。イエス様はこの地上に下って来られる前から、究極の愛を注ぎ続けておられました。いよいよ、全うされるとき、これ以上注ぎ出すものがなくなり、乾くと言われたのかもしれません。もしくは、聖書が全うされるためであったとこう書いてあるわけですけれども、詩編の42編を、天を離れ人となられて地上に下って来られた神の御子が、父なる神の御顔を切望する姿になぞらえて受け取るものもあります。詩編の42編を読んでみますね。神よ、鹿が谷川を慕い喘ぐように、我が魂もあなたを慕い喘ぐ。我が魂は乾いているように神を慕い、生ける神を慕う。いつ私は行って神の御顔を見ることができるだろうか。イエス様の本当に父なる神様を追い求めている。ね。今一度、 見舞いで会いたいそう願っておられる姿をなぞらえて、まるでその姿を見て詩編に残した、そのような感じに受け止めるもの。いずれにせよ、主は私たちが体験すべき渇きをご自分が代わって経験してくださいました。なぜならば、私たちには到底耐え忍ぶことができないからですね。二つ目のポイントに移ります。イエスはその葡萄酒を受けて、すべてが終わったと言われたということです。で、そこには、十字架のふもとには、水葡萄酒がいっぱい入れてある器が置いてあったので、人々はこの葡萄酒を含ませた海綿をヒソプの茎に結びつけて、イエスの口元に差し出したと、こうあります。水葡萄酒というのは、死刑執行人である兵卒たちも心を痛めてしまうんですね。心を病んでしまうので、彼らが酔うために用意されていたもののようです。イエス様はそれまでお受けにならなかったので、最後の最後まで感覚を麻痺させることなく、真正面から痛み苦しみまた恥ずかしめと向き合われたということです。何のためにもうちょっと痛みを和らげ麻痺させるために口に含んでもよかったんだけれども、そうされなかった。何のためであるか。神の怒りをイエス様ご自身が受けられるためですよね。29節、人々はこのブドウ酒を含ませた海綿を一つの茎に結びつけてイエスの口元に差し出したと。海綿というのは海にあるこの何ですかね、サンゴ礁の慣れの果てのようなスポンジのようなものですよね。それに、ブドウ酒を含ませてヒーソープの茎に結びつけて、口元に差し出したということですね。出エジプト記の主の霊が過ぎ越す家ですね。子羊の血がヒーソープによって塗られていた。そのヒーソープがここでも使われた、ね、過ぎ越しの生贄となってイエス様が十字架にかかられた。イエス様はいよいよここで受けられました。主の晩餐をいただいた二階座敷で、例えばマタイ・マルコ・ルカに記されているんですが、ルカを取り上げますならば、22章18節でこう言われていたんですね。今からのち神の国が来るまでは、私はブドウの実から作ったものを一切飲まないと言われていました。イエス様はそう言われていましたが、この時差し出されたブドウ酒を受けられたということですね。一切飲まないと言われていたのに、割と早かったと受け止める方も多いかもしれませんね。おられるかもしれない。なんでだろうか。私たちが禁酒、禁煙をして、あっという間に諦めてもう一回始めてしまうということと、大きく意味が違いますよね。イエス様の死、十字架における贖いの死により、神の国が地上に成し遂げられたということをいよいよ確信されたのではないでしょうか。イエス様は首を垂れて、息を引き取られたということですね。すべてが終わったと言われ、首を垂れて息を引き取られたということです。首を垂れて、傾ける、垂れる、伏せるという意味のある言葉。そこには枕するという意味もあるんですね。枕する。これもルカによる福音書9章の58節でこう言われていたんですね。人の子には枕するところもありません。イエス様はそう言われていました。いよいよ十字架に枕されるようにと息を引き取られたんですね。つまり父なる神様は救い主が究極の救いを成し遂げるにふさわしいところとして、あらかじめ十字架を定めていたということではないでしょうか。また、首を垂れて息を引き取られたと。息を引き取られた。息は、霊とも訳されるギリシャ語です。霊ですね。また、引き取られたっていうのは、他に、他のものに引き渡すであるとか、委ねるっていう意味を持ちますね。ですから、他の福音書にも、父を私の霊を御手に委ねますと、こう言ってついに息を引き取られたと記されています。私の霊を御手に委ねますということですね。まあ、そのルカによる福音書では、最後の息を吐き出すような別な言葉が使われておりますけれども、 そうですね、体の状態のこと、最後の息を吐き出すような言葉が使われておりますけれども、どちらも、私の霊を御手に委ねるという状況がここで記されているんですね。御手に委ねる。近頃大きな手術を経験なさった方々の証であるとか体験、経験を聞く機会が多くありますけれども、ベッドに寝かされて、チューブをたくさんつけられて、自分では何もしようがない、寝返ることもできない、本当に委ねるのみだったとこう言われるわけです。イエス様も、もう手足は十字架に釘付けられ、そして最後の息を吐かれ、父に私の霊を委ねますと、御手に委ねますと言われました。イエス様は十字架の上で私たちを含め、全人類を罪の滅びから救い出す、贖いの技を成し遂げられました。完成されました。本来私が受けなければならない罰を身代わりとなって受けてくださったことに感謝するのは当然のことです。この度は、もう一歩深めて、この救い主を十字架につけた張本人は私だというところまで、罪の大きさ、罪の深さを認識させていただきたいと思うんですね。まあ、そう言われても、そんなに悪いことはしてないんじゃないか。身代わりとなってくださったというところまでは、認めて感謝はできるんだけれども、私がつけたわけじゃないんだ。こう言われるでしょうか。これまで人事のように伺ってきたユダヤ教指導者たちの憎しみ、兵卒たちの暴力であるとか悪ふざけ、最後まで添い遂げることができなかった弟子たちの姿は、もては向き合おうとしなかった群衆の姿は、生まれたままの私たちを表しています。まだ神様を知る前の私たちを表しています。ただイエス様が打たれた傷、流された血潮だけが、父なる神様と私たち等を和解させてくださいます。聖霊なる神様がなお、イエス様のなされた技、成し遂げられた贖いの技をはっきりと見させてくださるように、期待して祈り求めましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。するとイエスはその葡萄酒を受けて、すべてが終わったと言われ、首を垂れて息を引き取られた。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様を十字架につけたのは私の罪であり、いわば私であり、私がその手を押さえ、釘を持ち、釘を打ちつけたと、そのことをはっきりと示してください。私はそんなひどいことまではしていない。私の罪の身代わりとなってかかってくださったのはわかる。そうではない。イエス様を十字架につけたのは私であり、私の罪だということを、聖霊なる神様どうぞ、私たち一人一人の心の中を照らし、行き巡ってくださいまして、はっきりとお示しくださいますように。本来ならば私たちが十字架の上で罰を受けなければいけなかったのに、イエス様が身代わりとなって、まさしく身代わりとなって受けてくださった。その十字架を止めることもできなければ、かえって見て見ぬふりをしていたようなものであり、またつけるほどの悪いことをしていなかったと嘘吹くようなものでありました。しかしどうぞ、はっきりと私たち一人一人に罪と罪の大きさを示してくださいまして、あなたの打たれた傷、流された血潮でなければ、この罪を免れることができない、罪の罰を免れることはできない、罪を拭い去ることはできないということ、はっきりとお示しください。私たちは、イエス様、あなたの十字架のふもと、本当にひれ伏します。あなたの十字架を仰ぎ見ます。あなたの成し遂げられた技、注ぎ出された愛を、しっかりと見上げて受け止めます。聖霊なる神様、どうぞ私たち一人一人の心に触れ、はっきりとそのことを教えてください。心から主体求めます。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。